私は、あなたがここへ来るのをずっとお待ちしておりました。ほら、ボードゲーム、しませんこと？ホラボード。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
カオリンです。
キサリンです。
イエーイ。はい、第229夜となる今回ですけれども、はい、久しぶりのキサリンさんが登場、
はい、まさかの登場で、
そしてチョパミさんがお休み、
ま、お休み、あら、
チョパミさんね、
チョパミさんね、
京都に出張行っちゃったの。
え、出張ですか。
そうなんですよ、お仕事の関係で京都の方に行っちゃいましたんで。
大変、
はい、大変の、そのピンチヒッターにですね、はい、久々、1年以上ぶりかな、
いいでしょう、
キサリンさんが
久々です、
サブパーソナリティとして、
はい、
はい、今回頑張っていただこうかなと、はい。でさっきまでもうね、収録ボタン押すまでめちゃくちゃテンション低くてどうしたおつや、ね、おつやです。
なんかそんなことないですよ、
はい、やります、はい、
どうしたんだっていうね、
はい、天敵って天敵
元気です、元気です。
本当に
元気してて、
何かあったの？
何にもない
んです。何か悪いことあったの？
悪いこと全然ないです。
いや、頑張っていただいて、はい、はいはい、ナースことね、ヒサリンさんに今回久しぶりに、
はい、
ボードゲームと映画の紹介をしていただこうというところで、
はい、
はい、じゃあ皆さん最近何かありました？どうです、
最近の出来事ですか？
うん、
いや、私この間、うん、ジェリジェリカフェのイベントが、
あ、そうなんですよ、山梨県甲府市、はい、甲府駅の南すぐ、
はい、
うん、あれ東横インかな、
そうです、
ね、の1階にギャラリーがあるんですけど、はい、そこでですね、白坂さんがジェリージェリーカフェを2日限定でオープンするということで、
はい、
で私とチュパミさんがお手伝いに行かせていただきまして、
ね、
はい、あ、カオリンさんも来てくれてましたね、はい、そうい
えば、
ね、
遊びに行かせていただきました。
いやー、どうでした、はい、
楽しかったです。
楽しかった、
はい、
そもそも久しぶりの久々のボードゲーム、
楽しかった、本当楽しかった
ボードゲームの楽しさを今一度味わったでしょう。
味わいましたね。
ここぞとばかりに私サンタマリア遊んでもらいました。
そう、もうすぐ出てきた、う
ん、サンタマリア遊べ
遊べっつって遊ぶ、うわ楽しいなだめ
そうですよ、よかった、
伝わってくる、楽しかったですね結構お客さんも入られたようで、
お客さん何人かな、2日間、まあ当然やっぱね、都内じゃないんで、そんなめちゃくちゃ人集まることはないだろうって予想してたんですけど、うん、もう超満席で、
すごいですね。いや、席の数もかなり用意されてたじゃないですか。
ギャラリーだからね、広かったんですけど、はい、でいっぱい人来て、っていうのも、はい、なんかその日ちょうどあれですよ、ディズニーのなんか、はい、何
パレードですね、凱旋パレードが、は
いはいはい、パレードっていうんですか、はい、私全然わかんないですけど
甲府の、まあ、イベントですね、開府、うんうん、500年っていうイベントがあって、そこに凱旋で来てた、
なんか知れてるやろってね、
うん、
そんなんディズニー言うたかてと思ったら、もうちゃんとミッキーとミニーとドナルドたちがいて、で、うわーってパレードして、人がうわー、
そう、もう公式のパレードだったので、
うわー、そのお客さんがね、いっぱい、特に日曜日は、
はい、
来たらもうほとんど家族、
あー、
親子連れ、
まあ、やっぱディズニーですしね、
うん、ほんとつらかった。
あ、じゃあ、教えるのもみんな子供に合わせて。
私ね、すごい赤ちゃんとか子供に好かれるんですよ。多分髪型が面白いんでしょうね。
わ、
うん、
かりやすいんでしょうね。
確かに。けど私別に子供好きじゃないんですよ。
なんてこと言うんだ。なんてこと。
嫌いでもないけど、
はい、
別に好きでもない。
ね、
中間なんで、うん。しかも友達の子供だったら可愛いって思うけど、うんうん、本当知らない人じゃないですか。
うん、まあまあ、どうしてわかんないですしね。
で、うん、ボードゲームが好きな家族が入ってくるんじゃなくて、うん、なんじゃこれって言って入って、ってくるから、正直ね、金額、まあ、1500円で1日中遊べるっていう、かなり安い、しかもワンドリンク付きなんですけど、うんうん、お金取るのとか、
あ、
ええ
ー、
ただだと思ったのこの人たち。あと、うん、子供をポンって置いて、あ、じゃあ私たちパレード見てくるんでお願いします。
託児所だと思ってるのかな、ね。
出た出た。だからボードゲームが分かってないで、はい、そういうの見ちゃうとやっぱそう思っちゃうんですよ。まあ、
そうです
ね。児童館みたいな。遊
ばせてくれるところみたいなね。はい、
そうそうそうそう。っていう、まあ、アクシデントもありましたし、私のスティッキーが子供にベロベロ舐められるっていうね。もうほんとベロベロ舐められました、私のスティッキーが。
なんてこと
ね、怒るにも怒れないですから。
後でふきふきして。
あ、それ私のだよってね。私の私物だよってね。まあ、4歳とかに言ってもわかんないし。
私物ね。うん、大変ですね。
大変大変。
大変。
頑張りました、私。
素晴らしいですね。
拍手ですね。お疲れ様でございました。
二度としたくないです。
あれ。
いや、でもいい勉強になりました。
はい、
お店をやるってなったら、まあ、こういうことがやっぱ発生するんだろうな、みたいなのは。
でも、ちょっとその中でもね、あの、ボードゲームを知ってくれた人もいるんじゃないですか、やっぱり。
そうそうそう。やっぱ私のインストで、こう、はい、やっぱテンション上げてやるんで、特にカップルの方とか最初、何これめんどくさそうっていうのを最終的には、もう絶対買うって言わせる。
お
ー。すごい。
それはすごいですね。素晴らしいじゃないですか。素晴らしい。
オンパレード、モミさんのオンパレードですよ、もう。
ステッキーしゃぶられただけのことあります。
そうそう。スタリンさんももともとはね、ボードゲームそんなね、めちゃくちゃやってたわけじゃないの。
めちゃくちゃじゃないです。
私のモミのおかげで入ったわけでしょ。
そうですね。
ああ、言わせました。
完全に言わせました。
もちろんそうですよ。
もちろんそうですか。よかったです。いや、そういった形で、ジェリージェリーカフェのね、イベントも大成功しました。はい。よかったですよ。それとですね、プラス、まぁちょっと別の話になってくるんですけど、この前9月30日、
はい、
まあ、先週ですね、
はい、
の日曜日に、またこれ山梨県の中の山梨市っていうとこがあるんですけど、はい、うん、その山梨市町の駅で山梨ボードゲームフリーマーケット2018っていうのを私開催させていただきまして、
はい、
それは山梨市にお住まいのちくわさん、はい、ボードゲーム業界で長澤まさみといえばちくわさんって呼ばれてるんですけど、はい、共同開催させてもらったその山梨ボードゲームフリーマーケット、はい、これももう大盛況、
はい、
だって先週の日曜日って言ったらもう台風が
そうですよね、
すごかったでしょ、
そうですね、
アワビューって降ってたでしょ、でもね、山梨県内はどうやらその山に囲まれてるから、ね、結構台風はそこまで強くなかったみたいで、当日もだからそんな雨強くなく、
うん
うん、なんだったらちょっと晴れてたぐらい、
うん、
で県外からも県内からもずらーっともう開会前に30人40人ぐらいは行列できて、
すごいですね。
で、私は140点ね。まあ、以前にもこの番組で宣伝させていただきましたけど、はい、140点出店させていただいたら、開始30分ぐらいで8割方売れました。
すご
い。100点以上。
ブワー。すごい厚
戦ですね。
そう。で、他にも出店として、はい、まあ、横浜からはブンブンさんとか、うん、富山からエンゲームさんっていう企業さんもありましたし、はい、長野とか、うん、他のところからもいっぱい来ていただいた、うん、出店いただいたんですけど、はい、うちが一番最初はもう、ぐわっと来て。っていうのは、安すぎたんだ。
なるほど。
めちゃくちゃ安くしましたから。
そんなに安くしたんですか？
はい。完全に新品のパンデミックレガシーシーズン2を2500円で売ってますからね。
安いな
あと、レア品で、駿河屋さんなんかで1万円超えてるやつをもう1500円とかで売ってましたから。
いや、ネタ間違えてませんか？
間違えてないです。
それはすごいな。掘り出し物市だったわけですね。
そうです。だって残ったら捨てるっていう覚悟で持ってってるんで。はい、
言ってましたね。
そう。だったらもうちゃんと、はい、欲しい人に手に入るようにしたかった。
はい、すごい。でも、あの、前回の時に残ったら大竹上げしてくるって言ってたけど。
もう全部完売しました。
完売、はい、素晴らしいじゃないですか。す
ごい。閉幕2時間前に完売しました。
おー。
いや、すごい良かったですよ。まあ、台風だったんでね、心配してましたけど。まあ、そこも楽しかったし、その前日にですね、あの、ちくわさんって実は観光に関してすごく知見が広い方らしくて、で、山梨市の観光場所をちくわさんが案内してくれて、私の車とちくわさんの車で、前日お泊まり組として来た人たち、はい、
うん、
まあ高見さんとか滝沢さんですね、はい、この番組に出てる人たちに来てもらって、うん、みんなでドライブして、
あら、
へえ、
うん、楽しそうじゃないか、
そう、グラインダータイプしたことあります？グラインダー、グラインダーってわかります？
わかんないです。
あのグラスにね、こう傷をつけていくんですよ。で模様を描くの、ウィーって絵描いたりとか、でこれ塗るんじゃなくても傷つけるんで、うまくやればすごくおしゃれにできるんですけど、
あ、ワイン グラスとかや
ったりとかやったりですね。そうそうそうです、そうそうです。はい、でそれやって、皆さんボードゲームにちなんだ絵をね、グラスに描いたりとか、うんうんうん、あとうなぎ食いに行って、で、そのままそこが温泉場だから温泉も入って、うん、
あら
へで、お宿に行って山梨市の。はい、で、5000円ですよ、一泊。安
い。安い。
で、そこでもうどんちゃんです、どんちゃん。イエーイって。
前日に。
あの、泊まってるの私たちだけだったんですよ。ちっちゃめの旅館だったんで。だからもう、深夜までガッサー遊んで。いやー楽しかったなー。
それは。
楽しかった。
充実の2日間だったんです
ね。そうですね。またやりたいなとは思いますけどね。ただすごい大変なんだ、フリーマーケットは。準備。ちくわさんも頑張ってましたし。なんで、長野県で来年なければ、
はい、
まあ去年とか一昨年は私、うん、長野県で、まあボードゲームフリーマーケット出店してたんですけど、はい、来年長野県でまた今年のようになければ、うん、またちくわさんと共に開催しようかなと。
お
お。で、その暁にはエンゲームズさんとブンブンさんまた出店してくださるって言ってくださったんで、うん、はい、よかったなと思いました。
よかったですね。
というのが、まあ最近の出来事ですかね。
はい。
はい。
シタリンさんはなんかないんですか？
ないです。
ないのかよ、この1年ぐらい溜め込んだ何かはないよ。
絶対ありますよね。
本当あるでしょ。カオリンさんなんか職場なくなっちゃったんだ
ぞ。やめなさい。やめなさいよ。そうなの。
潰れて合併したんだ
ぞ。そうなのか。合併したのか。
潰れてないから。
なくなっちゃったの。崩壊したんだ、崩壊。
え、ない。そうですね、
マジか。
なんだろう。こういろんな人生が。
つまんない人生。
つまんない。
だ、刺激を求めるために、ボードゲーム。
間違いない。
そうですよ。みんなでわははと笑って、楽しく、
はい、
ね、ご飯も食べたり、うん、ボードゲームしたり、うん、いいやんか、なんでけえへんねん。彼氏、彼氏が言ってんね
や。
彼氏が絶対言ってんねん。彼氏が絶対言ってんねん。あいつんとこ行くな、なんか、キューピーみたいな顔してるやつのとこ行くな、みたいな。
ねじさん、そんなことない
でやってらっしゃいですもん。
じゃあ、土日ってないんですよ、休みが。
ナースには。
あで、あ、月に1回ぐらいしかないから、もううまく被らないと、土日っていけない。
じゃあ、平日呼びます、平日。
平日で。
夜とかに。
10時とかに。もしもし
って。10時とかに、急に。
今会いたい。
怖い。休み明けとかにね。誰こいつってそれこそ。
もしもし。今何色のミープル使ってる？
何色のミープル使ってる？ボードゲーム変態ですか？
ボードゲーム変態。いいじゃないですか。
いやー、そんなことで、もうまさに彼氏さんが殴りに来ます
。諦めよう。
はい。
もしサリンとは二度と会えないと思う。
会いたいです。
はい。はい、ということで、
はい、
もうそんなね、ダブンはここまでとして、
はい、
この番組はね、そういった近況を報告して終わる番組ではありませんから、
はい、そうですね。
ボードゲームと映画を紹介する番組なので、はい、今回ご紹介する、はい、ボードゲーム。
はい。
そういえばですね、ここ最近、クワックサルバーとか、
はい、
コインブラとか、うん、テオティワカンっていう、まあ、どしどしとね、両作が日本語版など発売されてるんですけど、それに伴って、SNS 上でですね、話題の入れ替わりっていうの結構激しいんですよ。いや、今やっぱコインブラ面白いね、バーって流れて。で、クワックサルバーが出て、あ、クワックサルバーやっぱ面白いってバーって流れると。で、そんな中、今回ご紹介するのは、そのあまりにも激しい流れのせいで、いまいち話題にならなかったものの、実は私がかなりお気に入りの猛プッシュなこの作品です。メルカドですよ。見てください、この地味なパッケージ。
地味
でしょ。
3色、
確かに
3色ぐらいしか使ってないみたいな。
真っ暗な中に金色のグラスがあるだけっていうね、これ
ちょっと渋いですね。
これも私本当最近超おすすめの。そうなんですよ。でもあんまりねツイッターなんかでは見かけないんですけど、はい、こちらの作者はですね、なんとあのリュディガードーンですよ。わかります、サリンさん。あ、もうほらほら聞いてねえついこの前ね、
はい、
配信させていただきましたこちらね、ルクソールの作者。ルクソールはね、はい、まあ、SDJ、うん、ドイツ年間ゲーム大賞にノミネートされましたけど、そのルクソールの作者の新作なんですね。で、リュディガードーンといえば他にもベガスとか、うん、イスタンブール、うん、はい、 っていう両作揃いなわけですよ、うん、こうお手軽ながら驚きや発見のあるゲームデザインでおなじみの彼なんですが、
はい、
ルクソールに続きこの作品においてもいかんなくそれが発揮されてます。で正直個人的にはルクソールよりもこちらの方がプレイアビリティが高くてですね、うん、最近モミは好きさえあればもうメルカドを出す。それくらい遊びやすくて、
う
ん、共に遊んだ人からの評判もいいんですね。
うん、
ではいつもの、
はい、
今回はヒサリンさんにやっていただこうかなと思います。
はい、
はい、ではお願いします。
はい、対象年齢は10歳からになってます。人数が2から4名、時間は30分です。
何や
ろ、何でしょうね。
何ヘラヘラしてんねん。
時間は30分です。
どうしたんですか、やっぱりちょっと前が久しすぎてもう分かんなくなっちゃった。
素敵ですね、あ、褒めな風俗みたいですね。
褒めな風俗。
30分経ったらね、もうお客さん終わりですよ。
はい、30分です。時間は30分です。
そんだけね、楽しみってことかな。
はい、楽しみですね。
ってことは、お二人はまだ遊んで
ないです。
ないんだ。あ、じゃあちょっとこの後遊べたらいいですけど。
はい。
はい、
では、まだ遊んでいないヒサリンさん、そしてカオリンさんのために、うん、超簡単にルールを説明させていただきますね。
はい。
あ、ちなみに、メルカドっていう意味、わかります？どういう意味か。
あ、
メルカド。
わかりますよ。
お、わかるの？
はい。
何ですか？
市場です。
お、正解。なんでわかったん？
メルカリの語源も多分確かそれです。
あらー、さすがだわ。
正解ですよね。
スーパーメルカリユーザーであるこの、
え？
カオリソは。
そんな、
もう気をつけてね。
チョコフレーク持ったりしてね。
チョコフレーク。
もうね、なくなりますからね、チョコフレーク。
そう、6000円とか言ったらね。
はっけ
ー。それ大事ですよ。あ、よくご存知でしたね。そう。まさに市場。で、プレイヤーはですね、裕福な市民となって、この今、ちょうど皆さんの前にですね、すでにコンポーネントは展開させてもらってるんですけれども、この市場を駆け回り、コインを使って高級品や香水を買っていきます。やったぜ！女子の大好きなお買い物ゲーム。
買い物だー！
やったー！で、このテーブルの中央に置かれた8枚の各物品タイルで指定されているお金を支払ってゲットし、そこに描かれた勝利点が手に入るよと。ね。だからどれ買おうかしらってやっぱ悩むじゃないですか。
うんうんうん、
でも残念。プレイヤー扮する裕福な市民は、いまいちお金の概念が分かってないのか、このね、コンポーネントについてます袋。
うん、
袋、まあ、プレイヤー1人につき1個ずつ袋がついてるんですけど、はい、この袋は財布なんですよ。
あら。
で、財布からもぞもぞとランダムで3枚の、そう、ランダム。ランダムで3枚のコインを出して買おうとするんですよね。
ほー。
で、コインの種類は、金、銀、銅、青の4種類、
うん、
でさらに黒色の偽金っていうのも財布の中に入ってる。こう物をね、まあ、さっき言ったように物を買いに来た裕福な市民のはずなのに、
はい、
なんで財布から運でお金引いてんねんっていうね。これどういうこと
ですよ。
しかも偽金も入れられてるっていう。
頓着はないですね。物欲しいけどお金にはなんか言い方ないわ。
だめちゃくちゃ金持ちで、うん、旦那が財布渡してきたんだけど、あいつ無駄遣いするからこのもう偽金も入れとこうみたいな。
お旦那さんがすごいな。なんでこのそれ。
で、それらコインを3枚ランダムで袋から取り出して、この各物品タイルの横に置いていきます。
はい。
で、要はこれは、うちが買うからねと主張してる状態なんですね。
うん。
それで、ちゃんと値段の通りに足りていたら、即ゲット。できて勝利点も手に入るんですけど、手番は時計回りで移っていって、下手すると他のプレイヤーが先に買っちゃいます。しかも各物品には特殊な効果っていうのがついていて、その影響でさらに黒コイン、つまり偽金が自分の袋に付やされたりしてしまう。そうやって邪魔されることもあるんですね。
うん、
てな感じで、残った袋の中のコインで何が買えるのか、どれをどのタイミングでゲットすると一番旨味があるかっていうのを考えつつ、お買い物をしていって、勝利点トラックをいち早く一周した人の勝ちとなります。
なるほど。
わかりました？
はい。勝ちなんですね。
そうです。もうどんどん取っていこうという。まあ、ちょっと、まあ、これ30分って書いてあるんで、
はい、
一回やってみます？
うん、やりたいですね。
お、やりたいですか？
わかりました。
あ、じゃあ、久々にサリンさんと一緒に遊べるな。
はい。
イェーイ。
レッツプレイ！
おっと。
あ、あれ？
逆転まさか
揃った。
お、揃っ ったぞ。
どういうこと
は。ということは、点数入れてみましょう。
これと、
はい、まず5点。
5点。
サネさん5点入る。はい。1、2、3、4、5。
お、お、ね、黒もらったけど。
お、黒もらったけど。で、さらにサリンさんは揃えているので、この効果、ランダム点数を引くのだ。
しゃ
あ、あー、4点 !1、2、3、4、終了
終了しちゃった。
え、すげえ、急に逆転。急に。
もんちゃん、4点。
あ、すげえ、半周差。
やったー。
悲しい
ね、これ。楽しい。
でしょ、
うん、
はい、という感じで、はい、いやー、盛り上がりましたけど。
悲しいよ。
まさかスターリンさんのね、こんな勝利で。
びっくり、まさか自分でもびっくり。
目前でしたよ。
途中まで全然だったのに。
ですね、スタート全然できず。
はい、まさかそんな巻き返しがあるなんてっていうね。
いや、面白いでしょ、
ね、
面白
い。わかんないですもん。
その聞いてるよりも、わかりやすくて、そしてやっぱり、その、出したらこれ買えるっていう状態でしたね。
うん、
あ、そうです。
本当に本当に、開けてみたらこれかな。
ちょっと置いてくみたいな。
うんうんうん、
あ、よかった。
はい。
はい、というね、二人にも好評なこのメルカド、うん、なぜ面白いのかっていうのをね、コラボと的に紐解いていこうかなと思うんですけれども、はいはい、まずですね、比較的ライトめなルールで一定の充足感が得られる点だと思うんですね。うんうん、まあ、このゲーム、先ほどヒサリンさんが言ったように、交渉30分となってるじゃないですか。
うん、
はい、まあ、結構しっかり考えながら遊んでも1時間以内に終わっちゃうんですよ。
うん、
それだけ手軽であるのに、ちゃんと、あ、ボードゲーム遊んだなっていう充足感。
うん、
まあ、重たいゲーム、軽いゲームが、まあ、以前に比べて多く日本国内で発売されるようになってきた、まあ、昨今。その中で、この程よき重さ、
うん。
これはね、私、あ、いいなって、この時代だからこそ思いますよね。
うん、
で、軽すぎず、重すぎず、うん、まあ、初心者も上級者も、ちゃんとボードゲームしてる感を味わえる、うん。このゲーム的ナイスサイズ感が、とにかくうまく調整されてるな。
うん、
で、例えばね、みんなで家飲みするじゃないですか。
はい、
で、乾杯っつって、
はいはい。
で、ワイワイ食べて。で、なんかボードゲームして帰るって、まあね、うちなんかではよくあるじゃないですかね、はい、最後にね。って時に、ちょうどいいんですよ。
確かにね。
軽すぎず、重すぎずだし、
うんうん。
で、ルールもそんなに多くないから、多少酔ってたとしても遊べるし、運要素が強めだから、一喜一憂、ちゃんと盛り上がる、うん。そういった仕組みになっている。で、みんなが気に入った感じだったら、サクッと、あ、じゃあもうルール分かったりしたら、もう一回遊ぼうぜって言いやすいサイズ感なんですね。まあ、素晴らしい、この点。うん、お二人もそう思うでしょ？
思います、
うん。うん。そしてさらにですね、一見単純なゲームのようで、実はその時々で最善手が様変わりするさりげないメカニクス。っていうところがいいなって思うんですが、こうリュディガードーンといえば、お手軽ながら驚きや発見のあるゲームデザイン。
うん、
っていう風にさっき言いましたよね。で、有名なところで言えば、ドーン歩き。なんていうシステムが、まあ、リュディガードーンでは、まあ、先輩特許なんですけど、イスタンブールとか、ルクソールでもあった、独特なプレイヤーコマの移動ルールにより、新鮮なゲーム性っていうのは、うん、あれは味わえた。で、ちゃんとこのね、メルカドにも、独特なプレイヤーコマの移動ルール。
うん。ボードに書いてある。
そう。勝利点トラップの特殊マスですよ。
はいはい。
なんか珍しいっていうか、すごいなと思いましたね、やってみて。うん、まさかこんなに、それに左右されてくるものがあるなんて思わなかったです。
そう。このね、勝利点トラックがマスになってるんですけど、はい、時折ですね、勝利点がついてるマスがあるんですよ。
うん。
とか、偽金を排除できるマスがあったりっていう風に、うん、ただのトラックじゃなくて、うん、そこ自体がスゴロク風になってる。
うん。
ね。例えばスゴロクで遊んでたら、3マス進むとか、
はいはい、
2マス進むってあるじゃないですか、うん。あれと要は一緒なんですよね。
うん。うんうん、
これが勝利点になってるだけ。なんだけど、これがまたリュディガードンらしさであるなという。
うん、
まあ、こういった要素がですね、影響して、各プレイヤーが狙ってる物品タイルが、お互いに正確に分からないようになってるんですよ。
うんうん、
例えば、普通に考えれば、一番得点の大きい物品タイルをゲットしたいじゃないですか。
うん、
ところが、勝利点トラックに勝利点がついてるから、ヒサリンさんは2点が欲しい。
うん、
でも、私は4点を狙いたいみたいに、思考のズレっていうものを、このゲームでは持たせてるんです。 ですね、うん、こうやってこのねさりげなさなんですね。
いやでも大事ですよねそういうことってね、うん、やっぱり狙いどころがみんな一緒になっちゃうと、
うんうん、
やっぱりちょっと、まあ、運ももちろんあるんですけれども、うわーってそこに集中しちゃったりするんですけど、これやっぱ狙うところが変わればなんかあっちすごい集まってるけど私はこっち狙おうみたいに、こっち買おうってできるっていうのはやっぱ結構いいですよね。そうそう、お目当てのものをちゃっかり手に入れてあっという間に進めるとか、
これ袋から引く時点ではすごい運要素強いんですけど、うん、そこに思考性を持たせる、
うん、
ゲーム性としての駆け引きを持たせるっていうのをくどくやってないっていうのがやっぱりリュディガドンらしさだなとは思います、うん、そしてさらにですね面白いポイントとしては運だけでは勝てないようになってる点っていうところがいいかなと思うんですね、
はい、
うん、実際お二人遊んでみてもう完全に運ゲーだと思いました、
うん、いやでも、
うん、
この一色が何枚あるっていうのがあるので、
お
やっぱこれ今出てるのがいくつって考えるとなんか袋の中の数も、
ああさすがシタリンさん、もうボードゲーム、親がボードゲームを英才教育としてやっていただけある、
ありますね、
その通りですよ、実はこれ細かい話ですけど各色のこのお金コマはですね5枚ずつ最初袋の中入ってるんですね、
うんうん、はい、
でこれを使ったらゴミ箱に捨てていくんですけど、あと何枚あるかっていうのが要は逆算すればわかるんですよ。で他の人も丸見えになっているんで、うん、あ、ヒサリンさんはもう青が残り1枚だからもうここには来ないなとか、
うん、
カオリンさんはもう黒が全部出てるからこっからスピード上げてくるぞとかっていうのが分かるようになってるんです、
うんうん、
っていう意味では実は運ゲーのようでそういった計算による読み合いっていうのは強くなってるんですね、
うん、
そして勝利点トラック上の自己間っていうのを微調整するために、
うん、
この特権タイルっていうものがありまして、この特権タイルはね、はい、物品タイルをゲットした時におまけでもらえたりするもんなんですけど、うん、こいつに勝利点がついてたりするんですよね。でこの勝利点は自分の自由なタイミングで使えるんですけど、うん、なぜ自由なタイミングかというとさっきの勝利点トラックで自分が踏みたいところのために使えるようになってると、
うん、
だからこの特権タイルをどのタイミングで使うかっていうところも実は運だけではない要素につながっているんだな、うんうん、もうこれらがさりげにもう見ろって感じで入ってこずにさりげに盛り込まれているこのドーンらしさ、たまんないんですわ、うん、ではですね遊ぶ際のコツポイントっていう方にね入っていきたいんですけれども、このメルカドを遊ぶ際のコツはですね、出したコインこれをみんなが見えるようにプレイヤータイルの上に並べましょう。
はい、
これ別にね、
はい、
公式のルールじゃないです、
はい、
これ私綺麗にね、うん、並べてますよ、
はい、
これはみんなが見えるようにしておくことで、あ、もみさんはあと何が何枚だなって分かるようにする。
うん、
うん、これはやっぱりフェアに遊ぶときにやっぱねそういったちょっとした気配りによってゲーム性がグッと上がるんで、うん、ぐちゃぐちゃってねゴミ箱に置いておくよりも並べておいてあげた方が皆さんが考えやすくなる、
うん、
盛り上がりやすくなるわけですよね、
うん、
っていう点、さらに遊ぶ際のコツは手番の次のプレイヤーはもう先に3つ引いておく、
は
い、これ自分の手番が来るまで本来は袋から引かないゲームなんですけど、まあうちのハウスルールではもう次の手番の人引いてていいよ、でこっそり見ててで考えといてっていう、
うん、
まあダウンタイムの軽減ですよね。まあ当然私の手番中にカオリンさんの袋の中身が変わる何かが発生したら、まあ申し訳ないけどそれ今出したやつ戻してもう一回3つ引いてっていう風にはしますけど、うん、基本的にはそうやって先に考えておけるっていうのを作れる、まあこのゲームは作れるので、
うん、
それでできるだけ早くより早く遊べるよ、これいいですよね。
うん、大事ですね、
はい、これ他のゲームでもそういうの適用できる場合は、うん、まあ皆さんの承諾を得てやってみるといいかなと常に思っております、うん、はい、というのが遊ぶ際のコツポイントでした。
はい。
はい。では、ネガティブな点。
お。
このゲームのネガティブな点を考えてください。何でしょう？
はい。
はい、カオリンさん。
絵が暗い。
絵が暗い。確かに。
人がなんか暗い。
確かに。
袋からガンガン出しておいて、イエーイっていうゲームだし、お買い物するって言ってるのに、何この色使い。
何この色使い。
確かに。
全部カードのバック灰色なんです
よ。そうなんだよ。
確かに。
なんでだよ。
自分たちに配られるあのプレイヤーのカードもなんか暗い。
うん、
それ確かにね、言えてますね。
しょんぼりしちゃう。
し
ょんぼりしちゃう。
うん、そうですね。確かに今言われて私もそう思いました。うん、もっとテンション上がる色だったらいいな。
そうそうそう、ポップな感じ
でも逆に言えばシックな色使いだから、
うん、
女性はそんな惹かれないかもしれないけど男性のドイツゲーム好きとか、うん、そういった方が遊びやすい、
うん、確かに、ね、あんまりこう、うん、ポップすぎても
そうポップすぎるとね、ちょっとね、今度はそういった方々は懸念するんですよ。ミハー感がちょっと
強いな。なんか、まあ、確かに渋い感じですよね。
っていう意味 ではまあ一長一短かもしれないですね。
うん、はい。
はい、サリーさん。
なんか聞いたんですけど。
あ、え、聞いた誰に？
え、なんか風の噂で。
風の噂。風の噂。何それ、
うん？え、なんかちょっとお値段がお高いのかなーって。
てか私が言ってたんですよ。そうですね。収録前に言ってましたけど。
それだ。
そうですそうです。このゲーム、
そんな話だったんです。
ネガティブなテーマですね。実は30分で遊べてサクッと楽しめる割には税込みで8000円します。
うん、高い
。なんでって。
なんでなんで
知らん。
ねえ、なんで
何にそんな、
なんで
そんなに
っていう点はネガティブかな
ー。あー、ネガティブだー。それはネガティブだ
ー。非常に面白いんですけど、まあやっぱボードゲーム好きじゃないと多分これは手が伸びないかなって点では、
安くしてくれたらいい、
正直主催者向けかな、やっぱり、
うんうん、
ゲーム会主催者向けで、で購入してみんなで遊んでもらうっていうのにすごくユーザビリティ高いので、
うんうん、
そういった点ではもう全然その税込み8000円ぐらいは余裕で元取れるんですけど、とはいえライトな方が、まあ、急に買うには高いかなっていう、そこがネガティブな点ですね。はい、というところでした。はい、はい、じゃあ点数頑張ってつけよ、点数。
はい、
今回の指標はヒサリンさんが考えてきてくださいましたということで。
お、
何ですか100点の指標。
今日昼に肉を食べたので。
なんで今日お昼に肉を食べた、うん、
なんでサーロインステーキ100点。
サーロインうわーじゃねえよ。
待ってください、お昼にサーロインステーキ食べた
の？いきなりステーキですよ。
いやまさにいや、いきなり
ステーキね。
そうか、いきなりステーキでもいいじゃないですか。
はい、
美味しいですよね。
そう、うん、肉が食べたかった。
じゃあサーロインステーキを100点とする。
はい、
あらー、どうだろうこれどうだろう。
サーロインステーキを100均として。
まあもうでも2人ともね、今遊んで新鮮ほやほやの状態ですから、はい、これちょっとカオリンさんから、
はい、
サーロインステーキを100点としたらいくらかな。
そうなー、サーロインステーキを100点として、85点。
サーロインステーキさあ肉女子か
ー。
いや
正直めっちゃ私お肉好きなの
で
今まさかそんなお肉で来るなんて思ってなかったから。でもしかもちょっと結構落ちたよね。だって8000円でしょ、
うん、
ステーキ食べれんじゃん。
確かに
食べれんじゃん。
結構食べれる
ディナーセットでいけますね。
うん、いけんじゃん。
い
や、じゃあちょっとここはね、
はい、
テンション上がったヒサリンさんに聞いてみましょう。
はい、
はい、
90点。
いや
あ、ちゃんと。
なんで90点？
あ、そうですね、そう。
まあ、お肉
女子って肉好きだな。
好きです。
肉欲がすごい
ね。塩出しといてですけど。
肉欲って言うとちょっと意味が合ってくるんで。
そういうことです。
はい、
じゃあ、もみさんは？
私はもうサーロインステーキを100点としたら、もうアメルカドは、320点です。
320点
です。私ね、お肉苦手です。
あれそうだったんでしたっけ？
そうですよ。
あ、
すーぐお腹が痛く。
そうだ。
なんで？
そうでしたね、ありましたね。なんか昔焼肉に一緒に行った時にお腹壊してましたもんね。
そうです。ポンポンペイナー。ポンポンペイナーなんで私。
油が合わない。
合わないんだ。
サーロインは結構油です。
もう私もね、ヒサリンさんね、36になるんです。
はいはい、
で36にもなるとね、うん、もうちょっとした油で、あれってなるんで。おやって。
そうですか。
弱です、ね。
残念。
なんでちょっとね、いきなりステーキもまあ好きですけど、美味しいけど、まあそれに比べたらメルカドのね、はい、遊びやすさ、展開のしやすさ、
はい、
みんなの充足感、これはもういきなりステーキ3倍です。
あ、3倍ね。
3倍ですね。
うん、肉前エネルギーが溜まる
よ。なるほどね。
そうですよ。
そうですね。
そういった意味ではもう全然。
はい。
はい、じゃあ総合点。160かな。160点
ですね。
いいですか、ヒサリンさん。
いいです。
はい。じゃあ、この、メルカドは、いきなりステーキのサーロインステーキを100点としたときに、160点となりました。
なんかでもすごい妥当な。
そうでしょ。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今ちょっとね、手に入りにくくなってきている感じがあるので、
はい、
まだ、量販店なんかでは在庫として抱えてるところもあったりするから、ぜひホラーボードを聞いた方はですね、まあ、購入してもらう。もしくは、まあ、ゲーム会などで、うん、あ、メルカドあるんだ、あ、じゃあやってみたいってね、
うん、
ぜひ遊んでみてほしい、
はい。
それぐらい、まあ、今話題にはなってないけど、おすすめの一品でございました。
ルールも簡単ですからね。
そうです。
簡単です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここからはですね、映画の紹介コーナーになるんですけれども、
はい、
実は今回、仕事の追い込み時期と、車の準備がもう重なりまして、私の。
はい、
もう超忙しかったために、
はい、
一本の映画をとことん語るための資料が間に合わなかったんだ。
間に合わなかった。
いやー、ほんと、いやー、やべえ、これ落とすなと、これがまさに原稿を落とすってやつですけど、はい、あ、ホラボドで映画紹介落としてまうって思っちゃったんですね。
はい、
かといってなんか適当に喋っちゃうと、まあ良くないし、
うん、
じゃあどうしようかなって思った結果の苦肉の策。
はい、
今回は資料なしでも語れる特別企画でございます。
はい、
ゆるーく映画マーベルシリーズについて語ろう。はい、これはですね、以前にもコラボドで紹介させていただきました、はい、キャプテンアメリカをはじめ、いろんなね、マーベルシリーズの作品ありますが、はい、それらを一気にですね、もうあーだこうだ自由に語っちゃおうぜと。
はい。
もう掘り下げません。
下げないし。
もう全体、全体です。マーベルシリーズ全体です。
はい。
全体ちゃ。
はい。
好きかって言っていいからお二人もね。
うん。
やったね。
やったね。ったね。
うん。で、おそらく今からね、リスナーの方には注意ですけど、曖昧な記憶をもとに適当なこと言いまくるので。
そうですね。
ディープなファンの方は、もうここで切ってください。もう怒られたくないから。
ね、
怒られたくない
です。何言えよって。
それ間違えてるとか言われたくないから、はい、多分間違えてること言うし。
言う。めっちゃ言う。
めっちゃ言うし。
はい。
あらかじめご容赦ください。
はい。
はい。というところなんですが、マーベルシリーズ。ヒサリンさん、わかります？マーベルシリーズ。
わかりはします。
見たことはある？
チラホラ。
あ、チラホラなんだ。
うん、けどなんかあんま思い出
す。網羅してるわけじゃないですよね。
う
ん、
そう、したいですけどね。
まあ、マーベルシリーズとは言っても、うん、はい、正確には、マーベルシネマティックユニバースなんですね。は
い、うんうん、
これは、マーベルコミックを原作としたスーパーヒーローの実写映画化作品を同一の世界の作品として扱っている作品群のことです。
うん、はい。
で、カオリンさんどうですか？見た作品。なんかどれ見ました？
いや、もう。
結構見てる。
もう結構見てます。
あ、結構見てる。
アベンジャーズシリーズはもう結構見てます。
あら、あらららららら。
X面も見てますので、かなり見てると思います、私。
あ、いいこと言いましたよ、ヒサリンさん。今気づきました？ X 面も見てるって言いましたよね。
うん。
はい。これね、よく勘違いされるんですけど、うん、
はいはい。
マーベルって、アイアンマンとか、
うん、
ね、
うん
う
ん、
ああいったもの、はい、キャプテンアメリカとか、ああいうそうでしょ、うんうん、X 面は違うでしょってね。実は、うん、マーベルシリーズの中に X 面含まれてるわけなんですよ。
うん、
そういったまだ、その作品群の中に登場してないけれども孤立して、まあ、シリーズとして展開してる X 面とか、うん、でまあ今ねもう終わっちゃいましたけど、はい、ファンタスティック4もね、
うん、
まあ昔放映されましたし、ああいうものがねあるんですよ。
ちょこちょことね、はい、あるんですよ。まあ X 面の長いシリーズでしたけれども、はい、
まあそもそも作品としてそのじゃあちょっと振り返ってみますか。
そうですね。はい。
まあ、2008年ですよ。10年前、うん、アイアンマン1。そして
経ちますか、
その年にインクレディブルハルクがあった。はい、これね、ハルクっていう映画と、インクレディブルハルクっていうのがあるんですけど、これ別ですから。今回のシリーズに入ってるのはインクレディブルハルクの方です。
そうですね。
はい。
はい。
はい
はい、
そして、マイティーソー。で、キャプテンアメリカ。で、アベンジャーズで一回、これで一括りになるんですね。アベンジャーズでそこでみんな集合して。で、ここからフェーズ2に入るんですが、さらに、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、そしてアントマンが入ってくるわけですよ。
増えましたよ。
そう、はい、増えましたね。
はい。
で、さらにフェーズ3となって、ドクター・ストレンジ。
はい。
それから、スパイダーマン・ホームカミングが入ってくるんですね。スパイダーマンなんかね、多分、ヒサリンさんなんかもう分かってないと思いますけど、うん、たったこの10年ちょいぐらいで、もう3回シリーズやってますからね。わ、
うん、
かります？
え、スパイダーマン見ましたね。
スパイダーマンは、スパイダーマン1、2、3と、
うん、
アメージング・スパイダーマン1、2と、
うん、あ、そういうこと。
スパイダーマン・ホームカミング1があるわけですね。
シリコ全部違う。
あ、
全部そしたら一緒ですけど、
そう、全部繋がってない
です。全然違う。
全然違う。で、このアベンジャーズに合流するのはスパイダーマンホームカミングの方なんですよね。
うん、
うん、そしてさらにそこからですね、ブラックパンサーもありますし、
はい、
これでもう何数えきれない数、
ね、
このね、はい、キャラクターで言うとサブキャラクターサブヒーローも入れたらもうワンサカいるわけですよ、
うんうんね、
で今後さらにねフェーズ4としてはまた来年スパイダーマン新しいやつやるらしいですし、
あー、
でガーディアンズ・オブ・ギャラクシーもありますし、
はい、
でね、今インフィニティ・ウォーっていうアベンジャーズの最新作、あれ実は前編後編になってるんですけど、うん、後編がまた来年やるっていうことで、これはもう期待を踊る、そんなシリーズでやんす、
はいはい、
なんとなくわかりました、ヒサリンさん、
はい、
お、
なんとなく、
なんとなく、でもちょっと、ね、やっぱ声のトーン的にまだわかってないないようなので、あなたにはこの本
お、
ドスン、
あら、 ーい。
マーベルアベンジャーズ辞典という本を用意しました。ほら見たいでしょ。これはですね、イラスト付きでアベンジャーズのキャラクターたちが一気に、しかも戦闘力とかスピード5、ビーム攻撃6とか全部書いてくれて
る。これは見たいですよ。イラスト付き、
しかも全部カラーだよ。
これは見たい。
見たいでしょ。であなたたちのためにもう付箋も貼ってきましたよ。メインのキャラクターはもう付箋も貼ってね。あ、何見たって言いました。アイアンマン見たって言いました。アイアンマンが原作でどんな見た目か知らないでしょ。
原作は確かに。
そうでしょ、
知らない。
でちょっとそれをね見せてあげ
ます。表紙ほとんどで分かりますよ。どうしよう。
キャラクターがね、はい、こちらです。原作は
お
ー、ほら見てこの赤いパンツね。
赤パンですね。
黄色い部分と赤いパンツのこのコントラスト、
すごい。
これもうほんと実写版で見るところではもう全く想像できないぐらい恥ずかしいデザインです。日本人からすると、はい、でも原作はこうなんだな、
はいはい、
原作はこう。しかもね、初登場は1963年に出ました。知ってました？アベンジャーズのキャラクターたちって実はあの第二次世界大戦あたりから漫画として掲載されてる、キャプテンアメリカなんで、あれですよ、原作の方では最初日本人と戦ってますから、日本兵倒してますから、ね、ボッコンボッコン。
そんな時代。そうなんだ。
そうです。
すごい。
戦意向上とかね、当時のやっぱありますからね、文化というか、そういった主義が。
そうですよね。
そこで生まれたキャラクターが今もこうやって愛されてるわけです。すごくない？
すごいです。
じゃあちょっとね、ここでね、皆さんの一番好きな作品、もしくは一番好きなキャラクターを教えてください。
見てないですけど。
見てないけど。
ハルクは結構なんか。
え、見てない
のか。マッチョ、イメージ的に、マッチョだし、
私ですよ、これは。
キャラが好きです。
緑色だよね。
そう、緑だけど、いや、一番彼氏に似てるんですよ。
彼氏に似てる。そう。あんなバキバキな
の。もっと緑の方。
じゃもっと、シュレッキョイですけど、体のムチムチ感は。
彼氏
しかも、あれですよね、しかも、緑になってる方ですよね。
そう、緑じゃない、前じゃない。緑になった方です。なった方ですって。
いやー、ハルク見てないからそんなこと言えるんですよ。実際、ハルクって、あれですよ、興奮すると、人間から、とハルクに変身してしまうから、ちょっと女の子といいムードになって、ビキビキってなってくると、あーって緑色になってくるんですよ。だからカカカカカンって、もう自分を抑えなきゃって。だからその性的欲求とかも刺激になっちゃうから、とハルクが一番好きで、しかも彼氏がハルクっぽいんだったら、やばいですよ。
やばいか。
問題ないじゃないですか。
いいムードになったら、部屋中めちゃくちゃにされますよ。あらあら。
ダメ、
大変だ。
あら、カオリンさんは一番好きなキャラ。
いやー、ま、すっごい迷いますよ。すっごい好きなキャラいっぱいいるんですけど、うん、いやー、でも私はやっぱりもう、ウルヴァリンかな。
ウルヴァリンかよ。いや、ウルヴァリンは今回抜こう。
いや、ほんと、あ、そうですね。私確かに、
原作のアベンジャーズは、ウルヴァリンとか X メンたちも合流するんだけど、
そうするんですよね。
今回はあくまで、
そうですよね。
そう、シネマティックユニバースの話だから。
X メンへの愛がちょっと強すぎて。
前、めちゃくちゃさっき言ったから。
の中では、アベンジャーズの中では、私はもうドクターストレンジが一番好きです。
うわ、渋
っ。一番
好き。オレンジか。
一番好き。
どこがいいんですか、ドクターストレンジ。
いや、もうそれはですよ。まあ、それまでですよ。かたくなに守ってきた科学の世界ですよ。
はい。
まあね、アイアンマンしかり、キャプテンアメリカも、あれは科学の力なので。
そうですね。
もうみんなそうなんです。
スーパーソルジャー計画ね。あれ出てくる
人たちは。でも、そこへ来て急に来た魔法。
魔法。そう、ドクターって言ってるのに。
なるほど。
まさかの魔法の。
魔法っていう。
魔法使うヒーロー。
それまで本当にもう全員本当科学の力、人間のまあね、技術の粋だったのが、魔法。愛ね。反則ですよ。
確かに。反則
ですね。もうすっごい好きなんですよ。もう映画館見に行った時に、もうめちゃくちゃまあもちろん主人公その演じる、ドクター・ストレンジ演じる、ベディクト・カンバーバッチもすごい好きなんですけど、めちゃくちゃ好きで私。
このヒゲ面もいいね。
そう、確かに。マントしてるんですよ。
はい。
なんかね、あの人だけ、なんかちょっと
特別だから。
いやでも原作だとね、ちょっとタイツみたいなの履いてるのとね、真ん中になんかね、パニッシャーみたいな、ドクロみたいな
感じ。私も原作しばらく原作見たら、ちょっと違うみたいな。
ちょっと違うな。
映画で見てみたら。
実写いいよ。
ほんとかっこいい。
しかもポーズ撮るよね。
そうそう。こうやって作るんです。
そう。
で、こう
作り出さない魔法陣。
魔法陣が手のひらに出るんです。それでだって、開いて時空と時空を繋げられるんですよ。
めちゃくちゃ強い。
めちゃくちゃ強い。の科学ってってなるぐらいの。
急に
めちゃくちゃ強いんですよ。いやもうすごい好きなんですよ。でも、ちょっとドクターストレンジってあんま人気ない方なんですよ、どっちかって言えば。
日本人にはちょっと馴染めない。
馴染めないんですよ。でもめちゃくちゃ好きで。
渋
沢。でもね、彼が渋くていいのでぜひ見ていただきたい。はい。はい。あ、もみさんは。
あ、私の好きな。もちろんもうすぐ答えるキャプテンアメリカ一択。やっぱキャプテン、キャップの魅力。これはもうヒサリンさんにも散々昔話しましたけど、やっぱキャップね。
わかります、はい。
いいですよね。
いいですね。
あんだけね、ひ弱だった男の子が、どうしてもみんなを守りたい一心で、スーパーソルジャー計画にね、受かり、そして強くなり、それでもまだ苦難の道があって、一人だけで立ち向かっていくわけですよ。まあ途中バッキーとかいましたけど、バッキーはもうね、もうあの、谷底に落ちてったんで、あとほんとモブ中のモブの仲間いましたけど、全然活躍しないまま消えてった。あいつらをほっとけばもう単身頑張った。
はい、
いや、キャップの勇士。しかもシリーズ通してキャップはやっぱり中心人物なんで、一番人情をね、扱っているキャラクターですから、人望が熱いんですよね。そこに私もキャップの魅力にね、やっぱり打たれて、多分シビルウォーの時に、まあね、あれ、シビルウォーって完全にね、アイアンマン側とキャプテンアメリカ側で戦うっていう喧嘩なんですけど、絶対キャップ側に私ついてました。すぐ、キャップが、え、お前どっちにするって言われて、もちろんキャップだよ。すぐ、え、分かってんじゃん。アイアン嫌いって。
嫌い、軽いな、
軽いな、
正義の軽いな。
しかもアイアンって。そんな呼び方。
呼び方。
アイアン。すごい、
あの手ニックネームみたいなね。
いやー、ですけど、まあこれは前にもね、だからキャプテンアメリカ特集やったんで、2番をあえて言うなら、アントマンかな。
あー、
アントマン見ました？アントマンはね、あの、ネットフリックスとかでも1だったら見れるんで、もうそういうの入ってたらぜひ見てほしいんですけど、無料で。コメディなんですよ。
はいはい。
で、このマーベルの中でも、コメディ色ってガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとアントマンが、まあ、になってるんですけど、アントマンはもうそもそも主人公が犯罪者なんですよ。めちゃくちゃ悪いわけじゃないけど、ちょっと悪いことしてるやつが、その家族のためとかで盗みに行った、なんかお金持ちのスーツを使ったら急にちっちゃくなっちゃって、しかもアリンコとね、同じ大きさ、まあ、アントってアリですから、になって、まあ、そのままヒーロー活動する羽目になっちゃうっていう、いやいややるっていうね。アントマンいいですね。ワンは特にいいし。で、この前の、まあ、2というか、まあ、アンドワスプの方も結構良かったんで。
見たいですね。
単独で見えるんで、そう、そうだわ。その点ね、ちゃんと言わなきゃいけない。アベンジャーズって結構、お祭りになるじゃないですか。各キャラクター集合とか。
そうですよね。
でもこれがね、日本だと考えられないですけど、本当に全作品見てないと全然話わかんなくなってるじゃないですか。あれ、大変ですよね。
大変ですね。アベンジャーズは特にそうですよね。どっから見ていいのかなっていうのもあるし、
だからどっから見ていいのかなだったらもう本当ぶっちゃけ全部見なきゃ、最初から見ないとマジでえこのキャラクター今どこっていうのは説明されないまま次の作品とか行くし、なんか次の作品で急になんか怪我してたりとか眼帯してたりとか、あれなんでみたいな、
決まってますもんね。結構そのでもポイントになる作品っていうのは結構でも決まってて、
やっぱキャプテンアメリカでしょ。
で、そうですね、シビルウォー、キャプテンアメリカ、あの辺は欠かせない。あとソーちゃんね、
ソーちゃん出た。あ、マイティーソー、いやでもマイティーソーは、
今回のインフィニティウォーの、まあね、話からすると流れ的には結構強かったじゃないですか。
これがね、マイティーソー私も大好きで、第3位の好きな作品はマイティーソーなんですけど、はい、1はいいんですよ。うん、2以降はほんとすげえ雑なの。
雑？
雑。
そうですね。
雑なんですか？
雑、めちゃくちゃ雑なの。あのね、まあ、1で活躍した浅野忠信がいるんですけど、うん、浅野忠信って知ってます？日本の俳優さんですよ。
ああ、浅野さん、はいはいはい。
が、知り合い？
ああ、
全然知
っ、いやいや、そこの馴染みのある、馴染みのある方が出てきたら、
びっくりした。知り合いかなと思って。その浅野忠信さんが、結構メインの仲間キャラで出るんですけども、2以降もう鼻くそ以下ですよ。冒頭で速攻ね、もう、
もうね、
離脱しちゃうし、3なんかびっくりするような展開見せますよ。え、浅野忠信の ことが嫌いなんこの監督はっていう。
かわいそう。
いつから上がっちゃったんですかね、ソーはね。
YT ソーはね、ほんとウォーリアー3っていう仲間に関してはもう全員雑に扱われて、浅野が一番なんですけど。
いや、雑、なんかソー自体も雑じゃないですか、最近。
そうはね。
マイティソーって神様なんですよ。
神様です。
神様、そう。で、うん、まあ、他の星にいる地球人ではないので、他の星にいる神様の神ですよ。はい、超強いわけですよ。
うそう、ぶっちゃけ、
一番強い
アベンジャーズ1で一番強いのは、マイティソーですよ。もう圧勝。
そう。
え、だってこのハンマーでポンって振っただけで、イカ槌が落ちてきて敵全員ボーガーンって死んじゃうわけですよ。そんな最強。
アイアンマンがみんな人間ですから、そうは言った
って。まあまあまあそうですよね。
ハルクだって元人間だから。で、そんななんか神様ですから、もうレベルが違うわけですよ。こっちからパーンって降ってくるんだから。ところがですよ、一番最強はもう最初の頃はもうそうでしょってなってたのに。
今なんかほんと雑魚中の雑魚です。ハンマーも壊されて、力なくなるし。
最強のハンマーなんですけど、なんか、あれ、なんか意外な人物が持てちゃったりとか、あげく壊されるみたいな。壊しちゃうんですか？
お姉ちゃん壊されちゃ
う。そう。
で、マイティソーの3はもうこれまたコメディ作品になっちゃって、いや、これほんとエルム街の悪夢と同じ展開。最初ホラーだったのに。
気がついた。コメディみたい
だから私はマイティソーは1は好きだけど、2と3は残念かな、はい、ただ、マイティソーの中で一番大切なのはソーではなく、はい、ロキ
です。ロキですね。
ロキ。ロキっていう弟がいるんですけど、弟が悪いやつでね、そいつがアベンジャーズの1のラスボスだったりとか、悪いことし、はい、腐るんですよ、はいはいはい。で、死んだふりしてまた暗躍したりとか、いろいろする。まあ、そんなロキもだんだんシリーズが進むと、なんかこう、感情が湧いてくるというかね、
そうそうそう、
こいつどんな次悪いことするのかなっていうのが楽しみになってくるっていう、まあちょっと違った目線になっていくんですけど、はい、まあそこら辺の、まあ、兄弟のやり取りみたいな意味ではまあ面白いですけど、まあかな。あ、じゃあですね、今ちょっと強い強くないみたいな話になりましたけど、一番強いキャラは誰かっていうのを考えましょう。シリーズの中で登場者サブキャラ入れてもいいよ。一番強いのと、じゃあ一番弱いの考える。一番強いのと一番弱いの考える。
弱いの考えちゃうの？
うん、どっちも考えよう。
弱いの。
一番強いのは私はもう正直スカーレットウィッチかな。
スカーレットウィッチって？
スカーレットウィッチは、一番最初に出たのはアベンジャーズの2で出てきた超能力を使う赤い波動砲を放つ 女の子。
あれね、美女の彼女ね。
いつもね、おっぱいがね、はい、すげえ出てん
の。いや、あの子は強いですよ。
あれが最強じゃない？
最強ですね、はい。
最強。
ただの人間なんですよ。ただの人間で、なんだったらちょっとミュータント的な。
ちょっと、ちょっとややこしいんですけど、さっきちょっと話が端折ったんですけど、X メンたちっていうのは、あれミュータントなんです
か？あれミュータント。
はい、生まれ持って、
差別されたりする特殊能力を持ってる。
特殊能力。はいはい、アベンジャーたちは、さっきみたいに科学をしたんで、後から手に入れた人たちなんですよね、はい、全員。でも、その中でも、スカレットウィッチと、もう一人弟がいた、クイックシルバーっていう弟がいた、この二人は、ちょっとミュータント寄りなんですよ。
はいはい、
ちょっと。
そう。じゃだからね、まあ、反則の強さなんですよ、ミュータントって。
まあ、ちょっと才能あるってことですね。
そう。
生まれ持ってる。
いや、そのね、能力がね、最初はなんか単純に物を動かすみたいな能力だったのに。
というか、
気がついたらなんか手からビームみたいな放って敵倒せますからね。
念動力
成長してるみたいな。
結構似たような力が X メンの方にもいるんですよ。
とはいえですよ、その実写版の方では原作以上にもう超活躍して、もう驚きのね、本当破壊力を持ってみんなをなぎ倒していくんで、キーパーソンとしてあれサブキャラにしては強すぎるだろうっていう、まあスカレットウィッチかな、強いのは。
まあ強いですよ。
カオリさんは誰が一番強い
の？一番強いって言われるとドクターフレンジはかなり強い
そうか。まあそりゃそうでしょう。
いや、なんて言ったって彼は
時間を操れるから
操れるんです。インフィニティストーンってのがあって、それの中のそれの一個持ってるんですよ。 それが時を操れる、タイムストーンっていうのを持ってるので、
はいはいはい、
すごいですよね、なんかあるじゃないですか、くるくるくるってやるとキーンって過去が未来で
敵をその場から別の軸に飛ばせたりとか、
できちゃう。
強すぎでしょ。
今すぐ宇宙の果てまで自分でワープできたりとか。
チートパワーなので、正直彼 のが一番出てきた時大丈夫かなって思ったぐらいですよ。
パワーバランス
崩れる、パワーバランス崩れる感じですね、うん、それは。
それは確かに強いから、いや強い強いんですけど、はい、ただちょっとね、性格に難があるんだな。難があるね、うん、
プライドが高
い、性格、うん、そう、そ
こが結局アイアンマンとぶつかったりしますからね。
そうそうそう、うん、
ね、
そう、
逆に一応弱い、弱い、
一番弱いのは誰かな。
弱い、弱いの、
うん、
スパイダーマン。
スパイダーマンかよ、スパイダーマン。
うーん、なんかでもなんか
確かにミニオンピッチ、ミニオンピッチンだから飛べるだけちゃ
うかと。あ、でもなんか、うん、分かんない、
言いたいことは分かる、
うん、
スパイダーマン単体で見ると相手をこうね捕まえたりとか、その捕まえたやつをボコボコにするのができても別にビームが出るわけではないですし、腕力がすげえあるわけではないっていうのは、まあ確かにそれは言えてるけど、私が一番弱いと思うのはまあファルコンですね。
ちょっと思ってますけど、みんな、お、言えちゃった。
これ絶対みんな思ってますよね、ファルコン。これキャプテンアメリカに出てくる、まあ友達なんですけど、あの翼を持ってってるんですよ、機械の、
はい、
もらったやつで、それで飛びながらあのミサイル落とすだけのやつです。ピューンボボン、ピューンボボン。
私もファルコンって思いました。
ファルコンだよね絶対。しかも別に特殊能力持ってないし、背中に機械背負ってるだけだから、
はい、やばい。それでも登場回数めちゃくちゃ多いんですよ、
やたら出てくる、
活躍。そう、うん、でも活躍、
でもアベンジャーズの中で、うん、あのファルコンとウォーマシンが一緒に戦うシーンがあるんだけど、ウォーマシンはファルコンの何だった上位互換だから、空も飛べる上にもういろんな武器背負ってるやつと、ちょっとミサイルとか放つだけのファルコン、なんなん
あれって感じです、
あれ、
なんでファルコンはもっといい武器をもらわないのかって、
ね、あのもうちょっとなんとかしてやらないのかっていうね。
あ、その点はバッキーことウィンターソルジャーもなんか変な銃だけで戦ってるしな。なんだろうな、うん、もう何言ってるか分かんないでしょ、久々、うん、
全く分かんないです、ね、全く、まあ、ちょいちょい、
うん、ちょいちょい、
え、でもかっこいいって思うのはハルクか、
ま、あ、じゃああれは
かっこいいはちょっと違いますけど、
恋人にするならハルクでしょ。
あ、いいですね。
じゃあ結婚するなら誰ですか。
はいはいはい、大事、
これ大事、これ大事ですよ、
大事。
もうシリーズのキャラクターの中で結婚するなら誰ですか。目が離せない、
離せない、
目が離せないですね。
大事な存在ということ
で、そうですね、
まさかの存在ですね。
名前も覚えてないけど。っていうね、はい、そんな感じですかね、うん、っていう、もうこの番組何の話してるの、
何の話してるんですかね。
全然、
ただでも、
まあ、私とカオリンさんは盛り上がってます、
盛り上がってます、はい、だいぶ盛り上がってますけどね、いざいざ多分半分以上ついてきてこれでないんじゃないか
って。
でも見たい、見たいです。あ、でもそれ見てもらいたい。
どれを見る、全部見れる、
全部みんな20何個くらいですか。
めっちゃあるね、
めっちゃありますよね。
あとドラマもあるからね、はい、テレビドラマ、そうです、
ドラマ、
そう、映画だけじゃないですから、サブキャラクター活躍、テレビドラマ、
それ見ないと分かんないですか。
いや、もうそれはもうさすがに、私も見てないです、はい、でも人気らしいですから、
そう
です
よね、そうそうそうそう、
あ
うーん、ね、見たくなったでしょ。
なりました。
じゃあ全部見てください、
なおさらね、
まあ、全部見、まあそうだな、2週間寝ないでずっと回し続けたら多分全部見えると思いますよ。
あ、見えますね、うん、うん、そうですね、
はい、
あのアベンジャーズの方全部見るより X-Men 全部見てる方が短いですよ。
X-Men
って
めっちゃ進めてくれる
X-Men、 また今度
方そしたら最後デッドプール見て。
いや、デッドプールももうええって。
いいですか。
それだったらもう今後の話やろう、デアデビルとかパニッシャーとかいろんな話になってくるやんけ。パニッシャーもそうだし、あ、そうそうそう、そういう意味ではですね、まあ、さっきちょっとね、
はい、
来年以降にね、スパイダーマンの新しいのとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの新しいのって言ってましたけど、
はい
は
い、
実はですね、来年キャプテン・マーベルが、
うん、
キャプテン新しい新シリーズです、
はい、
キャプテン・マーベルっていうのが始まるんですよ、
はい、キャプテン・マーベル
3月から。
何ですか。
あら、キャプテン・マーベル知らない、
はい、
これはね、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー、まあ、最後まで見てもらうと分かりますけど、うん、こうスタッフロールの最後にまたなんかほら、
うんうん、
続くみたいな、ちょっと映像出るじゃないですか、うん、あのシリーズって、はい、あそこでニック・フューリーがとある人物に送信してるので終わるんですけど、あそこで出てる画面がそのキャプテン・マーベルのアイコンなんですよ。だからキャプテン・マーベルに援助要請を送って終わってるっていう、
はい、
で来年キャプテン・マーベルが単独映画で放映されると。
おお、
いやー、これも期待、
期待ですね。
でそれの後、その2ヶ月後に、はい、アベンジャーズ
4
で後編が、
はい、
あの後どうなるのかっていうね、
うん、
ワクワクドキドキ、
そうですね、
はい、というところで、もういいです、
うんかな。
もういいかな。もう疲れた
な。いいかな。だるーって感じですけどね。いやいや、でも。
キタリンさんがもう完全に飽きた顔してた。
いやいやいやいや。私たちは楽しかったです。
めちゃくちゃ楽しかった。ずっと言いたかったんだよ。
ずっと、多分、これ別に収録じゃなかった。多分ずっと言ってられ
る。言ってる。うん、全然言ってられる。はい、あ、もうほんと全然言ってられるわ。
全然言ってられます。いっぱいありますもん、だって。
あるわー。めっちゃある。マイティーソーのヒロインどこ行ってんとかね。なんで出てこないんだよ、どこ行ったんだよとか。いや
ね、マーベルシリーズはずっと見ちゃうと愛が深まるんで、うん、そうですね。
また ね、今後も語れたらいいんですけど。
はい、そうですね。
はい、
はい、
あ、じゃあアベンジャーズが終わったら、
ね、終わったら、
今度アベンジャーズを語るっていう
思い出をね、ちょっとね、はい、
いいかもしれないですね。というわけで、まあ、長丁場になっちゃいましたけど、はい、皆さんもぜひ気になった方はですね、せめてキャプテンアメリカだけでも見ていただけたら、
そうです。アイアンマン、キャプテンアメリカあたりを見ておけば、
とアベンジャーズを見れば、
ね、
なんとなくわかるから、
大丈夫大丈夫
と思います。
はい
はい、
はい、というわけで、
はい、
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というところで、はい、はい、もう、しんど。
疲れました。
終わろう終わろう。
終わりましょう。
終わりましょう終わりましょう。はい、じゃあ、いつものものは、じゃあ、ひさりんさんにお願いしようかなと思います。
はい。ホラボドは、シーサーブログでやっています。ひらがなで、ホラ、カタカナで、ボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter のアカウントは、@HORABODO。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ヘラヘラヘラヘラして、ほんま学校行った時怒られなかった。お前またヘラヘラしてんだみたいな。
優秀です、
優秀です。自分で言っとるわ。
さすが素晴らしいですよ。
まあいっか。
まあいっか。
はい、というわけで終わりましょう。
はい、
はい、じゃあひさりさんまた出てね。
はい、ぜひ。
ありがとうございます。
はい、
じゃあせーの、チャオチャオ。